大人オケラジオケ谷です。
花粉の季節がやってまいりました。宮崎陽介です。
もう終わりやろ。
終わりなんですよ。
終わりでしょ。鼻グスグスグスグスしてるけど、もうそれ次じゃないってことじゃない？
あ、俺は花粉症じゃない。
え、
俺慢性鼻炎。
あ、満州、
まあ、
満州キツコ満州キツコってこと？
いや、満州キツコさんじゃな
くて。いるよね、満州キツコって。
なんか名前は聞くな。
なんやろね、漫画エッセイ、なんか書く人やろ。
俺の中であの人って同じ引き出しなの。
うん、
あ
の犬山神子さんじゃない？
犬山神子さんじゃなくて、もうそうだけど、でも、うん、もう一人いるじゃん、あの裁判になった人、女性器を。
あ
ー、ね、
いや、いてた、いてた、
ね、
うん、
あの人、あの人、あの人
なんていう人やったかな。
満州キツコさんみたいな人じゃなかった？
あの、その人たちにね、共通してんのはな、うん、ものすごく表現力があるんやけど、うん、とにかく美人っていう共通点があるね。
あ、美人なんですか。
うん、
うん、
だからでしょ。
ああ、
うん、
あ、まあ犬山神子さんは美人だよね。
めちゃくちゃ美人やん、
うん、
で東村明子さんも、
うん、
なんかあの辺のなんかあるやん、なんかサブカル扱いされてるし、
昔ちょっといい昔の元幸子みたいな。
あ、そうそうそうそう、そう、そういうこと、そういうこと、
はい、
サブカル扱いでサブカルジャンルに入れられてるし、
うん、
実際、まあ、いわゆるなんていうのかな、腐女子、
はい、
腐女子みたいな、
うん、
や感じ出してるのに、いや美人やんっていう、
うん、
嘘やんって、嘘ついてるやんっていうグループのことでしょ。
いや、まあ、
モテへんわけないし、そんなヒリア充みたいなことないでしょっていう。
ああ、そうなんですかね。
あんたそんな気持ちの持ちよりいくらでもモテてるやんって、
うん、
嫉妬買われるグループ。
はははは、
うん、
うん、
そういうことじゃない、うん、元屋さんとかそうじゃない、
うん、そうよね。
どう考えたって見た目でモテるやん、
うん、
ただ見た目でモテるやろうけど、うん、その出してくるものがね、
うん、
パワー強すぎて寄ってこないっていう体、
うん、
なんでしょ、
うん、そうなんか
俺何人かいてるわ、知り合いでも、
うん、
うん、なんあの素人ちゃうで、素人じゃないで、
うん、
なんかやってる人でツイッター見たらな、
うん、
すげえなんかこうも私なんてもうみたいな結婚もできないしって、そする気ありゃいくらでもできるよ結婚あんたなんてって書きたくなるよで、もう見た目もあれだし、みたいな。
お綺麗な方
で。お綺麗な方で。
まあ、
いてない、そういう人。
そうな。
いや、で、絶対モテるよ。
うん、だからさ、
うん、
あんまりそうね、美人でもない人がね、うん、やっぱそういうツイートを見ると、
うん、
打ってなるかもね。なんないのかな。
なんていうのかな。うん、じゃあね、いや、じゃあまずこれ最初に言ったからあかんと思うねんけど、うん、美人美人じゃないってね、
うん、
人それぞれやんみたいなこと言う人いてるやん、
うんうんうん、
なことはないねん、なことはないねん、
そうなんですか、
なことはないねん、うん、それは好み好みじゃないっていう話をしてるだけだよね、
うん、
うん
うん、
じゃあね、
うん、
北川景子、
うん、
好みじゃないかもわからんよ、
うん、
美人ではないっていうことではないでしょ、
うん、まあ掘り下げていくと、
うん、
美的感覚が本当にずれてる人もいるから、
だからそれがずれてるわけではないね、
そうな
ん、ずれてるわけではないね、その人の美的感覚やから、それ誰基準や、その人の基準では美人ではないっていうことになるかもわからんけど、
うん、
それはだって大多数の論理で言ってるだけや、
まあ、
ずれてるかどうかっていうのは、
うん、そうだから北川景子さんが平安時代にいた時に、
うん、
わあ綺麗だなって思われるのかどうかだよね。
それはだって時代が違う。
そっか、でもやっぱだからそういうことなんだ、ね、価値観は変わっていく。
そんなもんだ、めちゃくちゃ変わるって、
うん、
なあ、
そうね、
だって、うん、じゃあ前髪カールさせてる人が今いてないわけでしょ。
ああ、そのバブルの。
バブルの時代の。じゃ、逆にそれをネタにした方がいいっていう価値観になってるわけやん。
そうね。
なんていう、なんていう人？平野レミみたいな人。
いやいや、ノラや。
平野ノラさん。
なんで2文字
ブルゾン さんみたいな人に ね、うん、堀ちえみさんとかもやっぱそうやし、
堀ちえみさんは違う、
堀ちえみさんはやっぱその時代の美人でしょ。
あ、そうですよ、
うん、これ知らんと思うから教えといたのか、
はい、
お前なんかはね、
はい、
お前なんかはね、
もうなんか不穏な入り、
お前なんかはね、
はい、
どうせこう思ってるでしょ、
はあ、
チンチン大きい方がかっこいいと思ってるでしょ思ってない？思ってるやろ。ちんちん人よりちょっと大きいぐらいがかっこいいと思ってるでしょ。どうせ。
いや、
思ってるでしょ。
想像。
ちょっとは思ってるでしょ。
想像してたよりすげえなんか上からの感じが来たな。
ちょっとは思ってるでしょ。
違う角度から。
全然思ってないことはないでしょ。ちょっとは思ってるでしょ。
思ってるかな。
じゃあ逆にね、逆に質問させて。人よりちょっとちんちんちっちゃい方がいいと思ってる？思ってはないでしょ。ちょっと大きいぐらいでかっこいいと思ってるでしょ。
かっこいいってのが、かっこいいってのが、
美的センス、美的センス。
あんまないですけど、まあでも、ね、あんまりね、うん、ポークビッツみたいな感じはね。
まあね、その、言うよ、なんか2歳児のチンチンやみたいな。
たまにいらっしゃるからね、
うん、
銭湯とか、まあ別にいいけどね。
ちょっと大きい方がかっこいいと思っていることを認めてもらえます？
そうかな、俺は。
チンチンが大きい方がかっこいいと思ってますよね。
いや、言葉に出して言うとね、うん、ちょっと語弊がありますけど。
うん、思ってますよね。チンチン大きい方がかっこいいと思ってますよね。
あ、じゃあ、そうです
ね。思ってますよね。
僕は思ってます、
ね。思ってますよね。
はい。
これもね、時代によって違うんですよ。
ああ、そうなん
です。そうなんです。
ほう。
じゃあ、ちょっと思い出してごらん。
はい。
歴史の教科書、いや美術の教科書でもいいや、
うん、
載ってるね、昔の西洋の男性の裸の像あるでしょう、
ダビデ像、
うん、
はい、
とかいろんなやつあるやん、
うん、
チンチンめっちゃ大きく書かれてる、違うでしょあれ、
あのちっちゃい、
そうやね、
うん、
あの頃は、うん、チンチン小さい方がいいっていう、そのなんていうかな、流れというか、
は
あ
は
あ、うん、だってああいうのを、まあ、彫刻とか彫るってことはちょっと美化してやるわけや、
うん、
あんなにムキムキかほんまに腹出てたんちゃうんっていう、まあいろいろあるけど、うん、やっぱりその頃の象徴なんかを彫るわけやから、
そうなのか、
うん、でそれをあのサイズにしてるわけやん、大きくはしてないやん、うん、
確かに
実際の時代は大きいのは良しとはされてないね。
それだけですか情報は、
うん、
その大きいが良しとされてない、
うん、だから結局その時代によってそんなものさえ違うね。だってずっとチンチン大きいのがかっこいいとされてた気がせえへん今の常識みたいなのをこう与えられると
どうなんすかね。か海外も分かんないよね、うん、下手すると、
うん、だ今でしょ、今でしょ、
うん、そう今よ、
うん、
だから、うん、日本人のコンプレックスというか、
うん、
まあ海外ですよね、西洋に比べると、
うん、
ね、
体つきが違うからね、まずね、
うん、
うん、
で向こうは別に大きい小さい関係ないかもしれないよね。
それは分からへんけど
ね、分かんないよね、
うん、
価値観、
うん、
国によっても違う。
もう俺実際それはもう調べたから知ってるんですよ、
はい、
本当にそうなんですよ、その昔、
あ、そう、
昔、まあ、日本がどうやったか知らんけど、
どっちかっていうとじゃあ大きいと気持ち悪い、
うん、みたいな傾向、うわうわうわうわって気味悪い、
あ、そう、
うん、ペニス大百科っていう分厚いね専門書ちょっと読みまして、
何そんななん
だ、あるんです、チンチンだけ、もう古今東西の歴史を紐解いて、
はい、
まあ、美術とかもそうやし、
うん、
いろんなその歴史を研究してる人が、うん、チンチンだけでものすごい分厚い本出してて、チンチンがどういう扱いを受けてきたかっていう、もうちょっと片手で持つの重いぐらい分厚い本が、
チンチンがどういう扱いをされてきた
か、そういうことです、そういうことです。だから彫刻になるときはどういうふうに描かれてるかっていうのは、はっきりその時代の常識が出るわけや。
はあ、面白い、
うん、でも日本でもよくあるけど、うん、なんていうのかな、あのでっかいチンチンらしきものを模したモニュメントみたいなとかあるやん、田舎の方の、なんていうの、ああいうの、
うん、
でそこになんかこう抱きついて写真撮ってネット上げるみたいな女の人とかいてるやん。
ああ、まあ祭りとか、
ね、祭りごとみたいな。
あるね。
うん。うん、あれはおそらく大きい方が そう子孫繁栄につながるとされてるわけでしょ、
うん、
おそらく象徴としてでっかくしてるわけやん、うん、でそれもなんでそこにたどり着いたのかっていうのは、まあ、おそらく歴史とかがいろいろあったわけやんか、うん、そういうのを研究してる本、
うん
うん、を読んで
ちょっと面白そう。なんか、うん、東ヨーロッパかどっかにあるよね、
はい、
博物館。
あ、チンチンの
ペニス博物館って、
え
あるの
チンチンを、
で、あらゆる
生命、あらゆるチンチン
生命、
あーあー、なるほどなるほど、
だから
クジラのは大きいよみたいなところね、
そうがホルマリン漬けで、
うーん、
なんか結構あれすごいなと思って、やっぱおしゃれなんだよね、ちょっと美術館み
たいな、チンチンがおしゃれ、
そのなんかホルマリン漬けの展示の仕方がちょっとなんかかっこいい感じで、
うん、
でもちろんクジラがあって、
うん、
でこれまたすごいのが人間もあるんですけど、
誰よ
一個だけ、
誰
よって思うじゃん、
うん、
前任のペニス博物館の館
長、うわ絶対嫌やそんなん絶対やりたくないそんなん、もうなりたくない、
俺がそのお亡くなりになった時は、
うん、やっている、
そうそうそう、
人間代表として、
そうだから人間のも館長のが、
でも多分その館長もちょっとだけ遺言にちょっとだけ加工してもらっていいかな、ちょっとだけ引っ張っといてもらえるって
、やっぱ大きさにこだわってんねや、
まあ、その時代の人だからね、最近の人でしょ、
そうかな、
うーん、だからそういうの分かれへんけどね、
うん、
けどなんかやっぱ違和感あるな、なんか、
うん、
てね、ちほんま名前出したいけど、名前出したらどうやってその人に伝わるか、ね、分かれへん、怖いから名前出せへんけど、うん、
はい、
いてんね、俺の知り合いのそういう表現活動してる女の人で、
うん、
もうなんか振られてばっかりですみたいな作品を書くし、書くねん、
はあ
はあ、うん、でちょっと、
うんうん、
これ私ですよっていうニュアンス入れてんねん、私ですよとは一切書いてないけど、う
ん、その人はおきれなんですか、
うん、まあおきれっていうか見た目どう考えたってモテるはずやね、
へ
え、うん、だから人気あるんやもん、
あ、
だから人気ある、いもうあの人ら、あの人らっていうかそういう人ら人気ある見た目で、
うん、
だから人前出てんねん、
うん、
起用してるのはおっさんやからな、
はあ、
じゃあ、うん、ちょっとな、街のちょっとした単なるちょっとした男前のエッセイストが人前にバンバン出てるケース少なくない、女の人に比べて、
うん、
おっさんが決めてるからや、編集長おっさんやろ大体漫画なんか、
うん、
なも
ん
アホ、
あ、
そういうことや、得してんねんお前らは、
そうなんかね、
得してんねん、
いやもうもちろん
それも薄々気づいとんねん、
そんなも
ん学生時代からモテてるに決まってんねやから、それをモテてませんみたいな商売ビジネス非モテにしてんねん、
うん、
うん、
まあだからビジネスで得っていうところもあるけど、うん、邪魔くさい部分もいっぱいあると思いますよ、
どういうこと、
いや美人は美人で大変だと思う、だからなんかさ、うん、だいたい来る、だからそれこそ相手がおっさんだからこそ面倒くさいことがたくさんあると思うんですよ、
ね、あるでしょうよそりゃ、
でもちょっとした打ち合わせしたいだけなのに、
うんうん、もうね、
なんか、
うん、
ワンチャレンジツーチャレンジされるわけで
しょ、そりゃそうですよ、
もうそんなんじゃないですからっていうのもやっぱもう大変だと思うで、うん、
じゃあ逆に何にもないのがいい、
うん、うん、
何にも仕事のチャンスも来ない、
うん、
そっちがいい、その人らだって自己顕示欲めちゃくちゃ強いんやから、
うん、
人前で注目されたわけでしょ、おっさんの力借りって
言い方悪いな、
いやだっておっさんじゃあ一人でできる、一人でネットでボソボソと書いてそんな有名になるか、なれへんやろ、
えんちゃん YouTuber になれば、
いや別にそれでいいならいいけど、なられへんやろ、喋りも大しておもんないんやから、
うん、
書くことはできるわけや、うん、でちょっと美人っていうのもうすうす気づいてるし、
うん、
うん、でもこの人らが勘違いしだすねんな、
うん、
文章の才能があるからこうなってると思い始めんねん、ないからな、そこまではないからな、
うん、
美人やからちやほやされてんねん、
うん、
それは物書き以外にもいっぱいありますよ、
うん、
うん、
あるんですか、
そんなもんは、じゃあ40歳超えてまだやってるんやったらほんまやと思う、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
うん、
消えていくでしょう最初まず20代後半で消えていくでしょう、
うん、
で35でもう一回消えるでしょう、うん、それ以後残ってたらほんまにすごいと思うわ、うん、まあ、技術やと思う。
だいたいご結婚されてね、
うん、
みたいな流れ、
そういうことでしょ、
うん、
うん、別に子供生まれても人気やったらええんちゃう、実力あんねやったら、うん、その子供生まれて結婚したことを書きゃいいんちゃうの、うん、
あのだから小倉優子さんとか、
あ、はいはいはい、優子
びっくりしたけど、ママタレですごい人気あんだってね。
人気あんの？
あるんだって今ブログで。
ゆうこぴー。
うん。
まあそう。
分かんない。俺騙されてんのかなメディアに。
人気ないやろ。
すげえ人気あるって言ってたよこの間。
ええー？何で人気あんの？
ママタレで。
そんな一
緒。ブログのアクセス数はすごいっつってて。
何を紹介してんの？
いや分かんない。俺実際見たわけじゃない。
何なんそれ。
ブログを。
ママタレってもうそんなん。すごいよすぎるやん。逃げてるやん。
どういうこと？
逃げてるやん。
都合よすぎる、
うん、結婚して子供生まれて前までのファンおれへんだったからママタレっていう新しい名前つけただけやん、うん、もう一回仕事したいから、うん、嘘やん嘘やん、前からその雰囲気出しときや結婚前から。
おかしいだろママタレって。お前結婚する
前俺なんかパパタレやからね完全に。結婚もしてない子供もいてへんのにパパ気取りでやってるからね。
お前
うん、そういうことやんか。そういう感じ出しててほんまにパパになった時に、あ子供かわいいなって言ったら本物やん、うん、ビジネスちゃうやん、
うん、
なかったであいつそんな宇宙人の設定しかあれへんかったやん。ずるいやんそんな。ずるない？急やんやっぱり。今の実情に合わせたものを無理やり取り入れた、
まあ、
ママになったからママ誰やっとこうか、うん、はいはい、もう私子供好きです。
確かに。だから小倉優子さんそういうのがやっぱもともとああいうさ、うん、宇宙人設定とかも言う人じゃなかったらっぽいじゃん。
うん、うん、そんな言えへん。マネージャーが決めたやろあれ
ね
え、うん、
だからやっぱすごいんだよねその渡り方がね。
言われたからやろ。マネージャーがすごいねんて。
ああそっか。
絶対すごいって、
うんう
ん、何もないやん。だってゆうこりんになる前のやつたまにネットに上げられてるけど。
そうやろ。
気味悪いよもう、うん、篠原涼子さんみたいな設定でやってるもん、まず最初。人の話聞かずに、うん、みたいな感じでやってて、
うん、
それちょっとあかんで、言って、
うんうんうん。
宇宙から来たことに しようか、今日から。で、細かいのは俺どんどん付け足していくか、それ言いなさい。
まあまあまあ。
そういうことでしょ、
うん、
あんな自分では思いつけへん
よ。まあでもそれを板につけ、キャリーパミュパミュさんと一緒でさ。
板につくのですよ。あの子は何なん？何なの？
あの
最初何？最初何？
最初は多分ね、
読者モデルとか、
あのね、もうそのレベル、ニコ生とかそれ系だと思う。
一人でやってた
の、うん、違うかな、うん、なんか本当に素人女子高生みたいな感じだったんだけど、
なんかもう知らんけど、うん、俺その子はもう大人の感じすげえせへん。周りの大人のパワー感もうすごい。大人たちがもうがっちりてる感じ、
うん、うん、するする。
なんていうのあの人、ね、
中田
セバスチャン、
うん、セバスチャンと中田康隆さん、
うん、中田カウスと、
カウスさん、うん、
え、
カウス、
あ、ボタンか、ボタン師匠か。
いやボタンでもないです。それ吉本
のカウス君、カウス君。最近ちょっと気づいてんけど、
はい、
中田カウスボタンさんの俺名前の由来やっと急に気づいてん。料理してる時に、
はい、
急に料理しながらな、タミヤ二郎版白い巨頭流しててんテレビで、
はい、
耳には入るやん料理してても、うん、じゃあ財前五郎が嫁さんに向かって、うん、あのお父さんに買ってもらったカフスボタンどこ行ったって聞いてて、
うんうんうん、
ボタンやね、カフスボタンやね、うん、
はいはいはい、
あれカフスボタン、うん、ってそれじゃん、はあ、って今更気づいてんけど、それ前から知ってた。
カウスボタンは知ってたけど、カフだ
よね。うん。だからそこからもじってるわけでしょ。
で、カウは何な
ん？
それももう一個あるでしょ。
いや、それ、だからそれはもうただのもじり、ね。
もじ、だから文字
今の時点ではね。今の時点ではね、そこは調べてないから。
ああ、そう。
うん、カフスボタンからカウスボタンにしたんじゃないのっていう、うん。あれとあれと一緒でしょ。だから、マスダ・キートンとかと一緒でしょ。
うん。
うん。そういうことでしょ。うん、一文字もじりでしょ。
うん、うん。
うん。うん、双葉亭指名でしょ、
う
ん、うん、そういうことや。
双葉亭指名は何の、
ん、
双葉亭指名、
いや、くたばってしまえ。
そうなの、
うん、
え、
くたばってしまえですよ。
双葉天使名の理
由が文字入りね、文字入りのそっから来てる。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
え、なんでくたばってしまえ、
ね、なんでかはそれ調べりゃわかるでしょうけど、なんかあったんでしょうよ。江戸川乱歩はそうでしょ。まあ、だからそういうことやんか。
江戸川乱歩はすごいね。
あと、あと、あと、なんかそ、ま、だったっけ、もうそれなんか昭和の有名な人で、その、文字入りの人言ってたな。
うん、
うん、まあまあ、それはあれとして。何俺、何の話、あ、その、キャリーパミーパミーさんね。
うん、
うん、
全然言ってない。
それで言うと、パフュームどう、
うん、だからみんなそうよ。だから
いや、それはみんなで一人でやってるわけちゃうから。
そうだから板につかつけれるかどうかなんだけど、うんうん、やっぱその点でキャリーパミューパミューさんもすごいし、
うんうん、
ね、小倉優子さんだってすごいし、
うん、小倉百人一首、
うんうん、板につかんかったらやっぱ乗らないからね。
うん、
パフュームさんなんかまあやっぱあの人たちも広島の、
ね、そうやん、広島で結構長い間やっててあんまり結果も出ずに、あの頃だって3回目のデビューで売れたって自分らで言ってるもんね。最初広島でやって売れなくて、で2回目はツタヤでしかレンタルできないっていうやつのデビューをしてて、で3回目が今回で、もう今回売れなきゃ絶対無理と思ってたっていうのをこの間パフュームが前にやったオールネット日本で言ってた。
この間あれ見たわ、情熱大陸の、
あ、振り付けの人、
そう、
うん、
あれもやっぱすごかったな、
うん、見てないんでちょっと分かんないですけど、
うんうん、ゼロからやっぱ振り付けをね、
うん、
もう振り付けっていう技術がもう、そうそうそうそう今やってますけど、
なるほどね、
パフューム、
俺ね、うん、今パフュームをね、俺まだみんなパフュームあんま気づいてないと思うけど、魅力にね、俺かなり今手をつけ始めてるよ。パフュームに関しては結構見てますよ今。パフューム。
すごいな。
ただ誰ラジオ聞いたら誰か分かれへん声が、
うん、
全然。広島のコーラやろ。結構広島弁で喋るやろあのコーラ。
あ、そうなんだ。
結構喋るよ。
俺あんまりその知らんな。
喋る喋る広島弁で、
うん。そうなんだ。
で、まあ、これね。うん、パフュームを、まあ、ちょっと乱すきっかけっていうのは東京タラレバ娘やったんやけど、オープニング曲歌っててオープニングっていうかエンディング曲かな、
東京ガール、
東京ガール、うん、で劇中でもパフュームのなんとかって子が声やってて、
うん、
タラっていうキャラとレバっていうキャラが突然現れてきて、うんうん、まあ、人間にはあんまり見えてないキャラみたいなので、
うんうん、
それでパフュームのなんとか横が喋ってたりして、うん、で調べた、パフュームの音楽っていうのは、うん、なんていうジャンルなあれ、テクノ、
まあ、何なの、まあまあでもテクノは入ってますわな、四つ打ちだったりも
するし、四つ打ちって何、ね、
ドゥツドゥツドゥツ、
そほんまそれ やめてそれ、
え、
それやんのやめて、
それや
その僕できますかすげえ出してくるから、
今
ちょっとほんまやめて、
抑えた、
やめてやめて、もう
本気でや
ったら嫌いやねん、嫌いやねん、嫌いやねん、嫌いやねん、それ嫌いやねん、俺ほんま、
なんなん嫌いやねんって、
得意感出すのやめて、
違うでしょ、四つ打ちって何て言う、
それオケラジでやってもモテへんからやめて、
いやいや、
オケラジでそれやってもモテへん、飲み会でやってくれ、
なんなんて
打ち上げとかでやってくれ、
で喋ら
せ
てくれ、
打ち上げでモテろ、
なんでラジオなのに喋らせてくれ、
なんかそれやめて、
うん、
それ禁止、まあいい、うん、テクノ、うん、テクノ、
ね、まあまあテクノでいいんじゃないですか、
うん、テクノポップ、
うん、テクノポップでいいと思いますよ、
うん、実際ね、
うん、
全然構わんけど、全然構わんねんけど、
うん、
パフュームなんていうのかな、歌、まあライブでは歌えへんやん、歌ってないやん、
うん、
だってもうそこまでに完成してるわけやから、
うん、
パフュームって、
そっか、パフュームって口パクなのか、
口だからな、それ俺口パクじゃないと思うねん、
はあ、
うん、それ口パクっていうのは演劇見に行ってストーリー決まってたんって言わないでしょ、
うん、
そういうもんなんやから、
うんうん
うん、今あたかもやってるように見せてるけど、うん、今あたかもやってなかったんかいって怒れへんやん、そういうもんなんやから、
ん、まあまあ若干ずれてます
けど、ね、違うよ、だからそういうパッケージのものっていう意味ですよ、
ああ
そういうものなのに、 いや、あれ口パクですよねって。それは多分違うと思う。パフュームに関してはね。
まあまあね。
うん。うん、だって、他の会社は知らんよ。
うん。
いや、例えばもう最近もちょっとね、俺ひどいな、思うのがね、うん。よくある、
うん。
富士、富士テレビの FNS 歌謡祭って年末やってるやん。
うん。う
ん、あれ見た時に、ベテランの歌手が突然出てきて歌う瞬間とかすげえ怖いやん。
なんで？
へったくそやから。
うん。
あれって、歌わされるから。
うん。
全員。
うんうんうん。
3年ぐらい前の浅香結衣地獄やったからね、もう。CC ガール歌ってんけど、口づっけって言ってたからね。あわやのりこみたいになってたからね。いや、あわやのりこやったらうまいからええねんけど、全然声が前に飛んでへんねん。それはもう歌ってないから、長らく。
うん。
で、ベテラン歌手がね、よくやる、はい、ずらして歌うやつあるやん。
うん、まあ、岡田さん嫌い
なやつ、ね。俺嫌いなやつ。うん、それを、まあ、ここ最近、ネットで収集してて。うん、ずらしてる人の映像を収集してんねんけど、一番ひどいのがな、ヒーロー歌ってた人。
あれ？ヒーロー？
うん。あの、スクールウォーズの。
はいはいはい、はい。
麻生なんとかさんでしょうかな。うん、ものすごいずらして歌うね、最近。遅らせて。
うん、
入り、もう2店舗くらい遅らせる、うん。あんなんはあかんよ。もともと歌うまいみたいな人やし、
うん、
それで最近もちょっとね、できないのをごまかしてるのは、そら、それでもし口パクになってたら口パクやわ。
うん。
うん、歌う人なんやから。
うん。
パフューム違うやん。
まあね。
うん。だって、歌ってる声も、加工してる人たちでしょ
う、うんうん、
なんかこうごちょごちょって機械の声みたいにしてるわけやから
コーダーとかも言
えない、ね、うんうんうん、うん、それやからもうそこで完成してるから、あとはライブでやることっていうのは本人たちのパフォーマンスになってくるわけや、
うん、
ダンスも見てて面白いし、うん、あとあそこはもうなんか映像もすごいし、
うん、
っていうことや、
そうね、
うん、あれは口パクじゃない。
そうだから、もっと言ってたから、口パクかどうかじゃないかなんて見たものは面白くてエンタメ
して、割とどうでもいい話だからね。
そうそうそう、どうでもいい。
それで言うとね、高橋って人がすっげえ歌うまくて、
うん、高橋っていう人が、
うん
うん、
有名なね、なんて言ったかな、高橋って人がとにかく
何の人？
歌う人、
うん、
あのもう CD の時とライブで歌ってる時が、うん、もうすげえ似てんねん、
うん、
うん、でもあれ最初これパクったな、うん、口言ったなって思って見てんねんけど、うんうん、違うの、やっぱり微妙に違うから歌い方が、うん、あで、あれこれ歌ってた、めっちゃ上手やん、 CD みたいやんっていう、
うん、うん、
で別のライブの映像見たら、その高橋さんはライブっぽく歌うこともやってんねん、
うん、
その時に合わせてやってるんやけど、あれやっぱ上手いってことだね。
誰なんやろ、高橋
さん。いや、高橋さん名前なんて言ったかな、
代表曲は、
代表曲エヴァンゲリオンの歌、
それ
歌ってる人、
高橋さんだっけな、
高橋さんでしょ
う、そうだっけ、
うん、
あの、うん、ほ
うほう、うん、高橋ね、高橋さん、
うんうん
うんうん、うん、
いるいる、でも、うんうん、ドンピシャの人ね、
ドンピシャ
音源と、
実際ね、オケラジでも俺は言ったことあるけど、うん、その高橋さんがエヴァンゲリオンの歌を歌ってるのを俺聞いたことあるから、ね、生で、
へ
ー、言ったよ、これ
言ったっけ、
うん、
何
昔、
うん、
神田正則さんっていう、
うん、
も
う
ビジネス書で、
うん、
もうビジネス書、うん、まあ、ビジネス書で、めちゃくちゃ有名な人いてて、
うんうんうん、
その人が今の出版、ビジネス出版業界も変えてしまったぐらい売れてた作家さんがいてて、うんうんうん、その人が急に、サンモール、シアターサンモールで演劇やるって言い出して、
うん、
急に、
うん、
今年はそういう、芸術面にも挑戦していきたいです。
すごいね。
プロデューサーとしてね、自分は出ないけど。
う
ねえ、まあ俺見に行きたくて、神田さん演劇やんだったら見たいけど、うん、まあそこそこお値段もね、やっぱり、と、うん、ってビジネスさん相手にしてるから。
うんうんうん、
で、たまたま知り合いからチケットもらって、出版関係の人から、奥田さん今度行きたいでしょ、うんうん、って行ったらめっちゃいい席で見れて、
うん、
隣須藤元気見てたし、
うん、
まあそういう関係者席やわ。
はいはいはい。
で、あ、こういうのかと。
うん、
主役みたいなのを田中真由美さんがやってた。
はあ、
うん。
田中真由美さんってあ
の声優の、
声優の、
うん、
ルフィ、ルフィやん、
うん、クリリン、
クリリンやん、
うん、
パズーやん、
うん、がやってた、
うん、
お金あるから
いやちょっと余計ですけど、
ね、そういう人がワンサが出てて、
うんうん、
まあ言ったって田中真由美さんが演劇めちゃくちゃやってるからね、めっちゃやってるからね、
すごい、
ね、舞台、うん、
すごい人生だよな、海賊王になって、
うん、
舞台に立って、
うん、弱い王林寺っていうところから無天老師に弟子入りする役もやってるし、絵の本携えて
鼻が描かれない
来たりね、いろいろやってて、で休憩中にちょっとあの物販みたいなもんで、パンフレ、まあパンフレットはもらってたんやけど、なんかどんな他売ってるかなって言ったらT シャツ売ってて、その公演の、
うん、
T シャツ、
うん、
はっきりの値段覚えてないんだけど、うん、2万5000円ぐらいしてた
T シャツ、
公演 T シャツ、
うん、なんでそんな高いの、
100% 絹シルク製の T シャツ、記念 T シャツが、ただ僕が行った時はもう完売してました完売してました、それが
まあいいですけど
ね、うん、で見て、
うん、
ああ終わったいう感じになった時に、うん、いや本日もう一人ゲストがいますみたいな、
うん、
神田さんが言って、
うん、
その後ろからなんかおばちゃん出てきて、うん、なんか俺当時エヴァンゲリオンなんか見たこともないから、うん、アニメの曲みたいな歌ってるめちゃくちゃ歌いうまいおばちゃん見たなって最後に思ってて、
はあはあ、曲自体もピンとこな
かった、ね、一回も聞いたこともないから、それからだいぶ経って、エヴァンゲリオンのオープニング曲をなんか頻繁に聞くようになって、テレビとかいろんなところで。うんうんうん、あれ、俺この漫画というかアニメ見たことないのになんか知ってる気もするし、うんうん、この歌ってる人もなんか見たなぁ思って、たまたま押し入れ整理してたパンフレット出てきたら、うん、あれ、この人、あーって一致してそこで。うん
シアターサンモールだ
った。サンモールで歌ってた高橋さんやん。おばちゃんやん思ってたけど、すごい人やったんやっていう。
面白いね。
うん、リンクしたっていう。ああいう、ね、あの人も、バックをね、コーラスを、うんうん、もう山ほどやってた人で、もうなんか乗ってたこの人とこの人とこの人とやってて、みたいな。だからもうとにかく実力がもうすごい。
まあまあね。
うん。だからそんなもう口パクもしはれへんし
まあまあいいです
しはれへんし、
うん、
浅香唯は逆にした方が良かったかもわからんけどね、
うん、
見て一回見てくれへん FNS 歌謡祭浅香唯で検索してAKB と一緒に歌ってるけどAKB も本来あんま歌わないとされてるやん、
はあは
あ、声出してはあんまり歌ってないとされてるけど、
うん、
歌わされてんねんそれで高橋さんが、
うん、
もうややこしいわもう一人もうやめた、
うん
総監督みたいなやつだ。
高橋、
高橋みなみが歌ってんねんけど、
うん、
断然高橋みなみのができてる、
うん。
普段歌ってないはずやのに。
歌、ね。
うん、
あ、でもさ、この間、小地春さんが卒業されまして、
うん、
卒業公演。
小島ね。
そう。小地春の卒業公演が、まあ、面白くて、
うん、
なんか見ちゃったんだよ。わ、
うん、
ーっと、
うんうん。
で、なんか、ああいいななんかね歌ってましたよしっかりなんか普通に頑張って
あのね、うん、実際劇場で歌ってると思うね、
うんうん、
秋葉原で、
ね、あだからマイク通してでも、
うん、歌えてるねあそこで口パクせえへんやろさすがに
まあそうだろうね、
うん、
あまあまあだからいわゆるかぶせみたいな手法もあるから、
うん、
ある程度
そう
ねみたいなね、
うん、
そうそうそうでも歌うところはバラードとかはやっぱ難しいもんね口パクは、
まあ、
本当にピアノ一本とかだと、
うん、絶対当たるー三連単五等ボックスなら大体当たる
あ、なんだろう。
三連単五等ボックスなら大体当たる
何回もやられてるけど。
小地春の。
あ、小地春。
小地春の三連単五等ボックス。
っていうのがあるんですか。
うん、競馬番組で、ね、
うん、まあ、やってるね。
三連単後藤ボックスなら大体当たる。
何回やんねん
な。言うねん、これ毎回流れ
る。聞いたことないけど残るわ。
毎回流れるし、最近もうそれもう真似したいっていう人も出てきてんねん。
もう一回言って。
三連単後藤ボックスなら大体当たる。
で、これを元にオリジナルの映像ね。
うん、そうです、そうですよね。これわかります？全然。こじはるすごいよね。競馬番組、まあ、ずっと出てて。うん、三連単っていうやつがまず競馬の当て方であって、うん、おそらく一番難しい買い方よね、うんうん、いろんな買い方あるけど、うんうん、三連単っていうのは一着二着三着を順番通りに当てるっていう買い方やから、はいはいはい、一番難しい、ね、うんうんうん、でその五等ボックスっていうので、うん、ま、競馬の日本の競馬のレースって一番多い時18頭出てんね、一つのレースで、うんうんうんうん、その中から五等を選んで、うん、全通りの組み合わせ買うってことだよね。三連単。
うん、5等選んで、あ、なるほどなるほど。うん、はいはいはい。
で、それが60通りになるね。はいはい、はい。1着、2着、3着を順番通りっていうのを5等で全部フルの組み合わせ買うと。
はいはいはいはい。
それ買ったら、大体当たるって言ってるナレーションが流れんね、毎回。一回たまたま言ってしまったもんやから、毎回それ流れんね、そのコーナー前に。
いじられてる
て。いじられてんね。
あ、面白いね。
一回言ってしまったから。そのコーナー入る前に毎週それが流れんねん。三連単後藤ボックスなら大体当たるって言ってからそのコーナー始まんねん。
それは本人はやめてくださいよみたいな。
最初のうち言ってたけど、めっちゃ当たってんねん。あのな、一年間トータルでな、毎週レース予想しててな、競馬新聞のやつでも大体ね、当たってる人でも、100。100ちょっと、うん、パーセントね、1万円買って、うん、1万円ちょっとしか戻ってきてないってこと、
うん、
ギリギリ赤字になってないっていう、
はい、まあすごいことだもんね、うん、それも、うん、
小路春 120% か 130% いってて、それも2年ぐらい連続で、
すごいね。
三連単ボックスやから、うん、だいたい当たるーやから。当たってる、実際。競馬新聞の記者がもう引いてんねん最近。私たちやるにもうめちゃめちゃ収支すごい言うて。
へ
ぇ。1回ならええねんで。1年トータルやると、まあ掛け事やから、うん、もう設定されてるパーセンテージになんねん。
うんうんうん。
うん。だいたいどのギャンブルも設定されてんねん。うん、もう平均値みたいなのが。うんうん、ただ、小路春はちょっとそれより苦労収支っていうのは続いてるし。うん。うん、っていうね。はい。はい、今日何でしたかね、最初。あなたに、また今日あなたが言ったことにおそらく、釣られて俺喋り出したと思うんですけど。
いや、今日はあれですよ、花粉の季節ですね。だから、そこまで引っ張られて、
ね。いやいや、聞き直したら多分釣られてたよ。俺、どなり何言ったか思い出されへんけど、言いたいこと言ってないはず。どなり何か忘れたけど、うん。またやっちゃいましたけど。
はい。
はい。というわけで、また来週。
また来週。